お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書ゼパニア書の学びに入ります。今日はゼパニア書イントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書ゼパニア書の学びに入りますが、預言者ゼパニアは他のどの小預言者よりもよく自分の身元を明らかにしています。ハバククは自分自身を沈黙のうちに隠していました。ですから私たちはハバククの背景については何一つ知りません。でもゼパニアはその逆で、自分自身について通常よりも多くを語っています。彼は自分の家系をユダの王である曽祖父のさらに上の高祖父ヒゼキヤまで遡ります。言い換えればゼパニアは王家の家系から出た人でした。またゼパニアは自分の身元と同様に、自分がこの預言を書いている時代についても明確にしています。ゼパニア書一章の一節には、ユダの王アモンの子ヨシアの時代にと書かれています。ですからこの預言書はユダの王アモンの子ヨシアの時代に書かれました。ユダの国にとってそれはとても暗い時代でした。ヘブル語の聖書の順番によりますと、ゼパニアは捕囚前の最後の預言者でした。彼はエレミアと同時代の人で、もしかしたらミカとも同じ時代の人であったかもしれません。彼の預言はダビデの王国の時世の預言であり、ゼパニアはヨシアの統治の間に起きたリバイバルの原動力になったとみなされています。ゼパニア書の内容は一般によく知られてはきませんでしたし、またあまりよく読まれている書でもありません。ほとんどの人たちは牧師がゼパニア書から説教するのを一度も聞いたことがないのではないでしょうか。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある日曜日、私はまさにこの書から説教しようとしていました。私は会衆に、何人の人がこれまでにゼパニア書の説教を聞いたことがあるかと尋ねました。3000人ほどの出席者のうち手を挙げたのは2人だけでした。ゼパニア書がそのように軽視されてきたのは、この短い書が凡庸だからでも劣っているからでもありません。もしこの書のテーマがもっと人々によく知られていたなら、この書はもっと喜ばれるだろうと思います。なぜならこの書のテーマはヨハネの福音書と同じだからです。ヨハネは愛の使徒と呼ばれます。そしてゼパニア書を学んでいきますと、私たちはゼパニアが愛の預言者であることに気づきます。あなたにはそう信じるのは難しいかもしれませんが、ゼパニア書の中の一つの説を例にとって、そのことを説明したいと思います。クリスチャンであるなら、誰でもヨハネの福音書3章16節をご存知だと思います。そこにはこのように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 ではゼパニア書3章の17節はご存知でしょうか。そこには次のように書かれています。あなたの神主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。ここにはとても素晴らしい表現が使われて、神様の愛が語られています。でもゼパニア書はヨハネの福音書とはちょっと違います。なぜならこの説は嵐に吹きまくられている海の真ん中で守られている小さな島に過ぎないからです。この書のほとんどの部分はむしろ厳しく悲惨に感じられます。また神様の怒りが注ぎ出されているかのように思われます。ですから3章はそのような調子で始まります。ゼパニア書3章の一節にはこのように書かれています。ああ、反逆と汚れに満ちた暴力の町。この短い書の中にとても多くの神様の裁きが書かれています。だとしたらどのようにして愛がこの書のテーマであり得るのでしょうか。この書のテーマは愛であるという証拠を探すのはことわざのように針を干し草の山の中で探すようなものですが、そのことを証明するためにここで一つのミステリーをお話ししたいと思います。このやり方はゼパニア書の学びを始めるには妙なやり方のように思えるかもしれませんが、この書を理解するために必ず役立つはずですとマギー博士は述べ、次のような物語を紹介しています。これから紹介する物語のタイトルは、愛の暗い一面というミステリーです。あるよ、それはアメリカの大きな町の郊外の地域でのことでした。小さな女の子が眠れないままベッドに横たわっています。すると突然、とても深刻で厳しい表情をした一人の男が密かにその子の寝室に入り、そっと彼女のベッドに近づきました。少女が彼を見た瞬間、彼女の顔には恐れの表情が現れ、彼女は叫び始めました。すると彼女の母親がその部屋に急いで走って行き、彼女のところにやってきました。子供は震えて、両腕を母親に向けて伸ばしました。男は電話をかけるために退き、誰か明らかに彼の共犯者と思われる人物に電話をかけました。そしてとても小さな声で何かの手配をしました。男は急いでもう一度部屋に入り、子供を母親の腕からもぎ取って外で待っていた車に急ぎました。子供は泣きじゃくり、男は彼女の泣き声を押し殺そうとしました。男は気が狂ったように次々と通りを越えて車を走らせ、ついに大きく不吉な何かの予感がするような建物の前に車を寄せました。すべては静寂で、そのビルは部分的に暗かったのですが、2階の一部屋だけ高校と明かりが灯っていました。子供は急いで2階の明かりのついた部屋に連れて行かれ、別の男の手に渡されました。電話ですでに話がつけられていたあの男です。するとその子供はもう一人の共犯者、今度は女に手渡され、この二人は彼女を奥の部屋へと連れて行きました。彼女をここへ連れてきた男は廊下に残されています。その部屋の中ではあの男がキラリと光る鋭いナイフをあの小さな子供の器官に突き刺し、彼女は あたかも死んでしまったようにそこに横たわっていました。このような話を聞いてあなたが感じることは次のようなものだと思います。小さな女の子をさらってあんなにひどい犯罪を犯した犯人を警察はすぐにでも捕まえて厳罰に処すべきだ。でも私はこの物語を通して堕落した卑しい人間の行動を説明したのではありません。また私は死刑が決まったギャングの男のことを話したのでもないのです。それとは逆に私はあなたに愛の優しい行為を説明したのです。事実私はあなたに説明したこの話以上に心からの愛を物語っている話を思いつくことはできません。ここでの物語をもっと詳しく説明したいと思いますが、あの少女は夜中にひどい腹痛で目を覚ましました。前にもそのような発作があったので、主治医は彼女の両親に注意深く見ているようにと忠告をしていました。彼女の部屋に急いで入ってきたのは父親でした。彼は娘が苦しんでいるのを見たとき、主治医に電話をかけに行き、病院で彼と落ち合う手はずを整えました。それから彼は急いで娘を病院に連れて行き、主治医に彼女を手渡しました。主治医は彼女を手術室に連れて行き、緊急手術をしたのです。これらすべてのことを通して、あの父親の一つ一つの動きと行動は、優しい愛、父親としての心配、そして賢い判断から出たものでした。私は愛の暗い一面をあなたに説明しましたが、でもこれもまた確かに愛なのです。父親はあの暗い夜、娘を病院に連れて行って手術してくれた主治医の手に彼女を渡した時も、また次の週に娘に花束とお菓子を持って帰ってきた時と同じように彼女を愛していました。本当の愛とは、愛する者のこの地上における一時的な慰めや快楽よりも永遠の保護と幸福を優先します。また愛は愛する者の最善の利益を求めます。このゼパニア書に書かれているのはそのことだけです。そしてそれは言ってみれば愛の暗い一面なのです。アメリカでのリベラル主義についてマギー博士は次のように述べています。私たちの国では神様の他の属性との釣り合いが取れないほどに神様の愛だけが誇張されてきたように思います。反対側にあるものが何一つ言及されないまま神様の愛だけがいたずらに強調されてきました。それはまるで生き生きとして力強い親の心配よりも、むしろ祖父母が孫を溺愛するような、ただ甘やかしの愛としての神様の愛が語られています。例えばリベラル主義の牧師がまるでオウムのように繰り返して神様の愛を強調してきました。彼らは新鮮味のない陳腐な決まり文句と、飽き飽きするような形容詞を使って神様の愛を強調してきたのです。彼らはただ、神は愛です。神は愛です。神は愛ですと、まるでサッカリンのように甘ったるくなるまで繰り返してきたのです。それなのに神様の愛の暗い一面については彼らは決して話しませんでした。彼らはただ、愛を水増しし、励ましとなるよりもむしろ飽き飽きするようにしてしまいました。そして愛が愛されている者のための永続的な関心であるよりもむしろ感傷的な感情であるかのようにすべての場所からこぼれ落ちるようにしたのです。でも神様の愛には暗い一面があるということをあなたに気づいていただきたいと思います。 神様はあなたの必要に従って必ずあなたを厳粛に取り扱われます。偉大な意志であるお方は、ご自分の子供を真実に愛しておられるからこそ、あえてその子を手術台に置かれるのです。神様は、トガの腫瘍や死に至らせるウイルスがあなたの霊的な命を吸い取っていたり、あるいは罪が癌のように成長しているときに、手術用のメスを使われます。神様は私たちを厳しく取り扱われることを決してためらったりはなさいません。私たちは次のような事実を早いうちに学ばなければなりません。それは神様は私たちに手術を受けさせる時にも、私たちにお菓子を送り、私たちを太陽の光の中に連れ出してくださる時と同じだけ、私たちを愛しておられるということです。時々偉大なる医師であるお方は、あまり麻酔薬をお与えにならずに手術をされます。でも一つのことだけはいつも確かです。それは神様があなたを手術されるときには、神様は必ずその傷に特別な薬を塗り、できるだけ痛みを和らげ、あなたに寄り添っていてくださるということです。あなたのためには、苦しみの谷を通ることが最善で、それはあなたの永遠の利益のためであると見られるときには、神様はあなたにその暗い谷を通らせることをためらわれることはありません。次のような詩にそのことを表現した人がいます。ああ、神様、悲しみと痛みと失うことを通る以外には、他には道はないのですか。私の魂にキリストの見姿を刻印してくださるためには、十字架以外の道はないのですか。すると一つの声が、ガリラヤ湖の波を沈めたように、私の魂を沈める。炎の中を私があなたと共に歩んでも、あなたは試練の炉を耐えることができないのか。私は十字架を耐えた。私は十字架の重さを知っている。私はあなたのために持っていた杯を飲んだのだ。私があなたに力を与える。私にしっかりと寄りかかりなさい。主は私たちに手術を行われるとき、最も私たちを愛しておられるのです。ヘブル人への手紙12章の6節には、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからであると書かれています。言い換えれば主は私たちをしつけ、訓練されるということです。主は弟子たちが霊的に成長するために、父なる神様がどのようなことをなさるかを、ヨハネの福音書15章の1節から2節で次のように言われています。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。私たちは父なるお方が私たちの人生に手を伸ばされ、実を結ばない枝を刈り込まれるということを覚えておかなければなりません。そして刈り込みをされるということは、痛くつらいことなのです。何年も前にピューリタンの聖職者は次のように言いました。農夫は刈り込みをしている時ほど、その枝の近くにおられることは他にない。父なるお方はご自分の手を伸ばされ、罪を犯す者をあなたの心とあなたの人生の中から取り除いておられる時ほど、あなたに近いことはありません。ある農夫が自分の納屋の上につけていた風見鳥に気づいたのはスポルジョンでした。その風見鳥は ちょっと変わったもので、農夫はそこに、神様は愛であるという言葉をつけていました。そこでスポルジョンは彼に尋ねました。これは神様の愛が風のように変わりやすいということを言いたいんですか？農夫は頭を振りました。彼は言いました。いいえ、神様の愛が変わりやすいなどということを意味しているのではありません。私はどの方向に風が吹こうとも、神様は愛であるということが言いたいんです。神様はあなたを愛しておられるので、今日神様があなたの人生にもたらしておられる風は、優しい南風であるかもしれません。でも明日は、神様はあなたの人生に冷たい北からの突風を吹かせられるかもしれません。そしてもし神様がそのようにされても、神様はあなたを愛しておられます。アメリカの詩人、アニー・ジョンソン・フリントの次の詩の中には、神様の愛の本当の姿が表現されていると思います。神様は私たちの人生を通して、いつでも青空と、花の咲き乱れる小道を約束してはおられない。神様は雨のない太陽と、悲しみのない喜びと、痛みのない平和を約束されることはなかった。神様は私たちが苦労も、誘惑も、困難も、災いも知らずにいるようにとは約束されなかった。神様は私たちに多くの重荷と多くの心配をするべきではないとは命じられなかった。でも神様は私たちにその日のための力と労働のための休息と道のための光と試みのための恵みと上からの助けと尽きることのない道場と不滅の愛とを約束してくださった。もし今あなたが神様の子供であり苦しみの場所におられるのなら、神様があなたを愛しておられることを決して忘れないでください。今あなたを取り巻く状況がたとえどのようなものであろうとも、神様はあなたを愛しておられます。そしてあなたにはその事実を変えることはできないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はゼパニア書イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。